フィルムメモアルラジオ映画館の声。
スティーブン・ソダーバーグ監督なんですよ、ね、オーシャンズシリーズとか、
あ、はいはい、
好きな監督ですね。
オーシャンズイレブンは見ました。でもその後のシリーズはちょっと見てないんです
けど。ああ、そうですか。28歳の革命と実際別れの手紙の2つでセットというんですかね。
チェ・ゲバラのやつですね。
はいはいはい。あの映画も見たいと思って見てないですわ。
2002年のソラリスもやってたんや。
ソラリスってソビエトのあの SF ですか？
それのリメイクですね。
あ、リメイク。あ、なんか聞いたことあります、それ。最初の作られた本のソラリスでは、日本の高速道路を走行するシーン撮影して、なんかどっか得体の知れん宇宙センターなんかシーンの設定にしてるっていう、聞いたことあります。前の映画館の声でも結構 SF になるとものすごく話が盛り上がったんですけど。
あ、みんな好きやから
ね。その前は話題に出さなかったんですけど、期待して映画館足運んで見て、思いっきり残念があって帰った映画としては、多分お二人ともご存知ない映画だと思います。超高性能兵器サイクロンという映画があるんですけど、多分知らないと思いますけど、ね、
なんか名前的にもすでに期待できないと思います。
できないけど、いや、なんでこれ期待したかっていうと、コンピュータ制御によるレーザー兵器とかミサイルシステムを持ったモーターサイクル、サイクロンって言うんですけど、これを美人女性ライダーが乗って悪の手から守るいう話なんですよ。
なんかその時点でダメダメっぽいな。
いや、これどんなすごいんやろうと思って見てたんです。全部が残念でした。
あ、そうです。
残念な映画もそれなりに思い出にはなるなという思いますよね。
ね、もう未だに思い出しますからね、あの映画。
どの映画ですか？
AI。
、まあ、AI は断るごとに AI を引き出しに大丈夫、
叩きますね。
大嫌いです。
スピルバーグ自体は
嫌いではない。スピルバーグ嫌いじゃない、
はい、まあ、でも AI はダメやと。
AI はダメダメやったと思いますね。
でも宇宙戦争っていう映画ありましたでしょ、何年か前に。
この間、
あれスピルバーグやったんでしょ。
一応映画劇場でやってましたね、
あれ。先生多分見たから分かると思いますけど、あれもどう思います？
いや、あれもダメかもしれないですけど、あれは見に行ってないんですよ。それでダメさ加減がなんとかなかったって。
テレビで見てあのダメ加減やから、映画館で劇場でお金払ってみたら、もうちょっと悔しい気分になったかなと。
映画館で見たらもっと迫力はあったかもしれない。そこまでダメには終わらなかったかもしれない。それで、映画館の迫力ってやっぱり大きいんで、迫力あるとやっぱり怖いとかそういうのも伝わってくるみたいな。AI ってそういうシーンは一切ないんで。
あ、そうですか。
怖さっていうのはほとんどないんでしょうね、何も。迫力で伝える部分は一切ないのでですね。余計ダメだ。
劇場で見たら多分後悔するかなーいうの、殺し屋1という映画。
ああ、はいはい。
コミックスが。
あの漫画の方を知ってますね。
漫画を映画化したんですけど、無理があって、漫画の中では口が裂けてる悪いヤクザの人が出てくるんですけど、さすがに特殊メイクで口裂けるわけにいかんかって、口の横にちょっと模様書いてあるだけで終わってましたけど。
結構だって、ヤバゲの人いっぱい出てくる原作じゃないですか。
そうですね。
やっぱりそれちょっと映画化さ、かなり厳しいものがあるんじゃないのと思いますけど。
ね、映画の通りとある方法で人間が真っ二つにされるんですけど、
はいはいはい、
普通時代劇の中で人を切られてもせいぜい血しぶき飛んで終わりなんです。あれはきつかったですね、ちょっとね。
映画の迫力といえば、まあ、これも WWDC の時見に行ったんですけど、はい、プロメテウス。
プロメテウス、
はい、さっきエイリアンの話でもしてたじゃないですか、
はいはいはい、
要するにエイリアンシリーズの前日譚に当たるであろうと言われ、はい、になるだろうと言われている、はい、映画ですね。これを IMAX で見たんですよ。
ああ、もう3バリバリで、
もうバリバリでめちゃめちゃ面白かったと。
リドリー・スコット監督ですか？
そうです。要するにエイリアンの最初の監督がその話、エイリアンの映画って大きな宇宙船が出てくるじゃないですか、はい、古代の、それに乗ってるなんかやつがいるわけですけど、はいはい、なんでそいつらそこにおんねんっていう。
今度はその宇宙船の話ですか？
その宇宙船がなんでそこにおるんかとか、そういうようなお話をちょっと追求していきますみたいな話なんですけど、あんまり言うと面白くないのであれですけど、ただね、IMAX で見たら絶対面白い。
ああ、そうですか。IMAX シアターって大阪は海遊館の横のあそこですか？
もうなくなりました。
じゃあアメリカの IMAX のシアター。
いや、それ言ったよ。WWDC 見たって。
はいはいはい。WWDC の行く途中で見たのかなと思ったんですよ。
いや、WWDC で、わざわざアメリカでサンフランシスコのメトロンのシアターに行ってみた。
そうやったんですか。劇場でやっぱ迫力あってて思い出は、最近の映画だったら私はトロンレガシー。
トロンレガシーはでもね、あれも 3D で見たの？
3D で見ました。
トロンレガシーで、暗い。
わかりにくいんです。何遍も途中見てる最中メガネ取ってね、ああ明るいとか思いながら見ましたよ。
言っちゃなんですけど、見てる途中で一瞬寝ましたからね。
ああ。やっぱ最初のトロンと全然お話の向き違うじゃないですか。
はいはい。あんまり迫力っていうか、すごいスピーディーなシーンも薄いし。
日本人の監督やったら、あそこもっと研ぎ澄ましてやろうなっていうシーンが、トロンのレガシーの中で、主人公が電子の世界に入っていく最初に、電子のエンジェルというんですか、白い変なコスチューム着た女の人が彼を取り囲んで、服を着せ替えしますよね。
はい。
あそこ日本人の監督やったら、もっとシュールにもっとなんか妖艶な感じのシーンにするやろうなと思ったんですけど、やっぱアメリカ映画やからあの辺で終わんねやなと。SF じゃないですけど、特撮も好きな私はやっぱり、ゼブラーマン。V シネ100本記念の作品やったでしょあれ確か。
ああそうなん
です。100本記念で普通やったら V シネやからもっとヤクザなんとかとか爆裂アクションなんとかとかそういうタイトルにするんかと思ったらヒーローモンで行こうとかいうことになってゼブラーマンでってねなったわけですけど面白かったですけどね。ヒーローモンって言ったら普通なんか不思議な力を得てっていうなりますけどヒーローになりきれない冴えない小学校の教師っていうのが主人公密かに昔の自分が子供の時見たゼブラーマンの衣装を家でコスプレして楽しんでるようなおっさんなんですよ主人公は。
はい。似たような話だとキックアスっていうのがありましたね、はいはいはい僕はキックアスは見ましたけど、は
い、あ、ほんまですか。キックアス見てないです。あれこそ iTunes の映画に出てきたら見ようと思ってるんです
けど、はい
はい、ほぼ見てないですけどちょっと興味はありますねあれ、
コスプレする何かになりきれないけどなんとかそれになろうと頑張る人の映画としてはデトロイトメタルシティ
あ
れは面白かったですよ私あれは劇場でもう大満足でしたよ
あれも見に行きましたね、
あれ最終を見に行ったんですよ映画館ムービックスでねほとんどお客さんいなくてど真ん中に座ってなんか劇場貸し切りみたいになって見てたんですけどいや面白かったですねあれアメリカでリメイクするっていう話が出てましたよね
あそう
お話があまりに面白いんで役者とかも全然アメリカの役者さんでアメリカの話に置き換えて
まあまあそうですけどねネタ主はアメリカでやっても全然通用するようなネタだと思いますけど、ね、アメリカも最近オタクみたいな人多いです
いやアメリカ版見てみたいなと思いましたけど
ないでしょうねカントリーシンガーですかね
最後またヘビメタになるんですが
カントリーシンガーでヘビメタですかキスが出てきたら面白いですね
ああキスですか
デスノートとかもあったし
そうでしたね
デスノート好きでしたけどね映画としてはすごい面白かったと思います、はい、
漫画で映画になったって私やっぱりテルマエロマエが一番面白かったですけど久々に映画館で横の人と同じように笑うっていう体験しましたねなかなか今ないでしょ映画館行っても横の人と同じように同じ場所のシーン見て笑うって大声でクスというなんか横の人にバレないように笑うことぐらいはあるんですけど
もうなんか大声でゲラゲラやるってパターン
そうなんです。いやもうね、その時は、ナンバーでお客さんいっぱい入ってる映画館やったいうこともありますけど、全員が同じところで一斉にガー笑ってましたね。
まあ、いいじゃないですか、
それで思い出したんですけど、私、前の映画館の声でも言ったかもしれないですけど、ジョーズの映画見に行った時、最後のシーン、まあ、ここまで内容言わないですけど、とにかく最後のシーンが終わった後、みんな拍手したんですよ。映画館のお客さんが。私まだ子供だったから、こういう子供向けじゃない普通の大人向けの映画はみんな最後内容が良かったら拍手して終わるんやと思ってたんですよでもそれ以降あんまりそれ見てなくてやっぱりよっぽどあの時はみんな感極まったんやなってそんなんあります？最後拍手してる人とか
拍手してはそうですねまだアメリカでは拍手してましたねそれは
あそうですか
うんいやしてる人もいたしっていう程度ぐらいですけど、はいでもなんかそういうもんなんかなとか思いますよ
一時は昔、今よりもっともっと映画がコンテンツとして一番盛り上がってた時代は、最後は普通みんな拍手したりとかしてたのかもしれないですけど、今割と派手な映画の話ばっかり言ってますけど、ちょっと寂しめの映画っていうか、テレビの深夜で何の気なしに見てたら結構なんか面白いように思えてきて最後に見てしまう映画とかないですか？
ああ、最近そういうテレビ自体を。
見てないからね。
昔は結構ありました。
そういうのあったでしょ。
見て、おおとか思ったわ。10週間後やったか
な。10週間後。聞いたことあるような気がしますね。なんかウイルス感染系の映画ちゃいます、
それ。そうそうそう。あれ、なぜなら、そんなばっかり見てるのがよくわかんない。
好きなんですけど。
たまたま見てしまう。100日後か。
それ、なんか私見たような気するんですよね。
28日後や。
28日後ですかね。
8日後があって、その次の週に28週後やってたのよ。はい、その続編の。見て、たまたま28日後見てしまったんで、はい、立てて次の28週後見たんやけど。
でも話は続いてないでしょ、それ。
きっかけは一緒なんで。
あ、そうなんですか。
28日後は我慢評価せんなと思ったんですけど、28週後は割と面白かったような気がします。
深夜枠でたまたまその時は見たんですよ。2年か3年前なんです、はい。ボンボンっていう名前のアルゼンチンの映画なんですけど、かなりの年の人なんですよ、おっちゃんなんですけど、昔若い時にもう奥さんに逃げられて、子供も女の子、子供大きなって近所で所帯持ってるんですけど、ガソリンスタンドで働いてるんですよ。でガソリンスタンドが経営難になってクビになるんですよ。娘の家厄介になって居候で家に居場所ないんですよ。なんか仕事見つけなあかん思って近所うろうろしてたら、車困ってる女の人いたからエンジン修理してあげるんですね。
はい。
その修理したあの女の子がお礼に言って、うち来てください言うてお茶もてなしてくれるんですけど、帰りに犬入れませんか言われるんですよ。
はい。
で何年言うたら、亡くなったお父さんが飼ってた犬やねんけど、これ世話するの大変なんで、何やったら犬欲しかったらあげますけどって言うて、で仕事もないし暇やからって、その犬ほんまにもらって帰ってしまうんですよ、その人。
はいはい。
そしたら市役所に失業手当もらいに行くために行ったら、外でその犬つないでたら、市役所の偉いさんがこれは血統のええ犬や言うて教えてくれるんですよ。これあんたの犬か、これどこの品評会出したんやって聞いてくるんですよ。でいやそんなん私今日思ったばっかりで分かりませんねんって言われて、いやこんなん絶対もっと毛並み良くして品評会出したら賞取れるから頑張りって言われるんですね。でそっからもう犬の大会に出るのに宿泊するんですよ、その人。
はい。
お仕事ないのに。
はい。
っていう、最後ちょっとまた違う、どうということのないオチに向かっていくんですけど、ほのぼのしてよかったんですよ。ボンボンっていう、エルペロっていうのかな、向こうの現地の、メキシコかアルゼンチンの言葉では。劇場へ行ってまで見ないけど、なんか家でたまたま見たらそれはそれでよかったな、的な映画もありますよね。
はいはいはい。
そんな話の流れで、なんで今タイの映画のマッハの話しようかなってしてる自分がちょっと嫌なんですけど
全然違う。
今すごくマッハの話したくなったんですけど、マッハ見ました。
マッハって屋根の上パンパン走るやつやろ。
え、
違う、
それは山火事と間違いありません。
山火事か、失礼しました。
ですね、トニー・ジャーというタイのアクションスターが主役で、
宣伝でトニー・ジャー言
ってる。そう街灯の蛍光感ありますやん、はい、あれジャンプして蹴って割るんですよ。
そんな旗迷惑な。
いやいや、それ普通にジャンプしても届かへんから、マトリックスで壁蹴るような要領で走ってきて街灯の柱を蹴りながら登っていって、その勢いで蛍光灯を蹴るんですよ。全部特撮なしでガチで自分でやるという、いやなかなか面白かったです。ジャッキー・チェンの映画と同じで、最後 NG シーンがいっぱい出てくるんです。その中で失敗して足が3倍ぐらいに腫れ上がってるシーンがあって、みんなに足冷やされて、うわどうしようみたいなシーンがあって、
折れたんじゃないの
か。うわ、なんかね、あったんかもしれないです。いやもう折れてもおかしないぐらいの、普通にコンクリートの上で膝の飛び蹴りやって、地面に寝てるやつに向かって膝ガーって飛ばしていったら、地面のやつがパーってかわしてコンクリートに思いっきり膝打ちつけるなんていうシーンがあるんですよ。もう痛いやろこれ絶対と思って。続編のトムヤン君っていうのも面白かったですけどね。
トムヤン君、放題ですか。
放題やと思います多分。
なんかいい加減な感
じ。放題やで。
アジアの映画も結構入ってきてますよね、それ考えたら。
そうですね。もう最近といえばやっぱり見てはないんですけど、ロボットとかね、インド系が多いですね。
あ、インド映画のロボットのやつでしょ。
そうです。
あれなんていうタイトルでしたっけ。
いや、ロボット。
ロボットいうタイトルですか。ラジニカーンですか。オドルマハラジャやってた
人と同じ人
です。やっぱあの人ですか、はい、よう似てると思ってたんですよ。
いやいや、最近インドお金あるから、
はい、
映画めちゃめちゃ金かけてるんですよね。
もともと映画お好きなお国柄ですもんね、あちら。松尾さん、インドの映画って大体わかります？
あんまり知らないんですけど、オドルマハラジャとかは有名になったものは名前だけは知ってるみたいな。
億万長者になるやつ、
スラムドッグミリオネア。
あ、はいはい、
ですね。すごい話題になった映画ですよね。
だってアカデミー撮りました。
これ見に行きたかった。これはでもインド映画の中でも異色やと思います。
そうなんですけど、最近は結構インド資本が入ってるハリウッド映画が。
ハリウッド映画。ボリウッドって言うんでしたっけ？
あらしいですね。
まあそれはインドの、はい。
そう。
中で作られた映画。
そう。昔からのインドの映画って15分に1回ぐらい必ず踊りが始まってしまって、話全然分かれへんみたいな映画も結構あったりするんですけど、私最初踊りが途中に入る映画って真剣に見る気にならなかったんですよ。 映画って感じじゃないじゃないですか。ミュージカル見てるような感じじゃないですか。でも一回見始めるともうダメですね。最後まで見てしまいますね。自分があんなにハマるとはね、予想もつきませんでした。踊るマハラジャは買いましたよ、 DVD。
へ
え、すごい。いや、レンタル1週間借りて毎日見たんですよ。そんなことってあります？1日目家で見終わって翌日もう一回見たいからまた見て、結局毎日かけてしまったんですよ。でもこれは買うべきやわと思ってレンタル返しに行った足でそのまま新品買って帰ったんです。
すごい。
他のインド映画もいくつかレンタル借りてみて見たんですけど、やっぱ踊るマハラジャが一番よくできてるんやなっていうのが分かりました。派手ではないかもしれませんが、ジャンパーという映画知ってます？
ジャンパーってテレポテーション？
そうですそうです。
あ、見に行きました。あれも、
ね、あれ面白かったですね。
微妙。
なんでそんな能力ついたのかとか科学的な根拠一切言われないんです。
あれはどっちかというと遺伝ですよ。
遺伝なんですか？
うん、はい、だってお父さんだって なんか何代か前はそんな感じで、で、お母さんはそれを見張る役やったっみたいな話があったような気がする。
あの映画見てて、あ、これってやっぱりインターネットのハイパーリンクの時代の映画やねんなっていう印象があったんですよ。私、我々普通にブラウザ使ってクリックしていろんなサイトを次が次渡り歩いて見てますけど、言ったら世界の風景をそうやって渡り歩くことも写真の上だけですけどできるじゃないですか。なんかそういうのを具現化したのかなっていうふうに、ね、思って見てたんです。
これでも日本で撮ってるシーンがあって、はい、これ
ありました、ありました。
ちょっと有名でしたね。
あれ、ゲリラ撮影なんでしょ？
らしいですよ。
車のショールームですか？ショーウィンドウのとこ入ったりとか。ジャンパーと同じ頃見た映画で非常に思い出が深いの、潜水服は蝶の夢を見るっていう映画をご存じないですか？L っていうヨーロッパのファッション雑誌ありますけど、
はいはい、
あの編集長の方が、実際これドキュメンタリー映画っぽく本当の話なんです。急に全身不随になる病気にかかられて、まぶたを動かす以外体一切手も足も顔の表情も動かなくなってしまうんですね。その状態からまばたきの数とタイミングだけで A から Z までを拾うんですよ。対応表をまず見せて覚えさすんです、その編集長に。毎日毎日そのまぶたと目の動きだけで今 A って言った今 B って言ったってずっと記録していって、それで彼はそういう病気なんてあんまり長らくは命長らえなかったんですけど、自伝を書くんですよ。その自伝っていうのがまたイケイケの編集長ですから、奥さんに黙っていろいろって話もあるんですけど、そんなんまで赤裸々に話に出てくるんですね。日本だとそういうのってすごく病気を乗り越えて頑張ろうとする、どっちかというと締めっぽい方向の映画になりがちなんですけど、カラッとした感じで描かれてて、笑うところはないですけど、それでもじめっとした感じにはならない映画だったんですごく印象残ってるんです。松尾さんは邦画はじゃああんまり見ない方でしたっけ？
いや、邦画も見ますね。さっきこの空の花の話もしましたけども、最近見たのというとブルーレイが出てから見たんですが、素敵な金縛り。
ああ、はい、はいはいはい、西田敏行さん
出てましたね。
いやいやいや、
てか見た映画でしょ。
そうですね。
映画館見に行かなかったですか？
映画館行きたいと思いながらなんか見逃しちゃって。
あ、そうです。僕これも見に行きました。
あ、そうです。
殺人事件の証人として落ち武者を連れてくるっていう、
は
い、
幽霊
ありえへん話なんですよ。
はい、そうですね。
で、幽霊見えますっていう、それがあろうことか相手方にも見えてしまってっていうわ
け。そうなんです、ね。はい。
三谷幸喜さんの映画ではやっぱり私はマジックアワーがやっぱり好きですね。
ああ、マジックアワーも良かったです。
好きな金縛りも中井貴一がめっちゃ面白かったですね。
そうですね。マジックアワー見てたら分かるキャラクターが素敵な金縛りの中にも実は出てきたりするんです。
監督さんによってそういうことする人いますよね。自分のシリーズで役者さんこういうパターンでつけて、ああ、あれはこれのオマージュかみたいな感じで、パロディーかみたいな感じでね、見るっていう、はいはい。最近テレビドラマそれあるんでしょ、先生ご存じないですか？ TBS の中井くんが出てる、
あ、当たるですね。
あれの中に同じ TBS 系のドラマのキャラクターかなんか時々出るんでしょ。
あ、そうなんですか。もうあれはちょっと見てなかったんでわからない、
後ろの方でチラッと歩いてたりとかするらしいんですよ。それみんな、何やねん、あれなんであんな関係ないとこあんなんで一時出てくんねんってみんな言ってたら、いや、あれはあのドラマの中も何々で出てて、そんな両方見てないと分かれへんやんみたいな
話ですよね。そう、そうですね。まあ、なんか当たるは有名なわ、はい、オープニングのシーンで前回の視聴率が出てくるっていう、実は
ことそんなことそんなことやってるんですか。
それよりは鍵のかかった部屋の方が圧倒的に面白かったですね。
水門ですか？
あ、そうです。月9ですよ。
あ、月9なんですね。 推理もんといえば
シャーロック・ホームズ見に行きましたよ。
ああ、
ですけど、ね、
現代版じゃなくて
ロドリー・ダウニー・ジュニアやったけど、あの人が出てるやつ、
ヤング・シャーロック・ホームズとかでもないんですね。
じゃなくて今シャーロック・ホームズといえば、はい、ロバート・ダウニー・ジュニアですね。
推理もんと言っていいのかどうか分かんないですけど、死刑台のエレベーターって知ってます？
何知ってますよ。
あれ、見ました？
テレビでしか見てない。
これめっちゃ古い1957年の映画で、やたらと何かに引用されることですけど、実際には死刑台は映画に出てこないんですよね。
あ、そうです。
死刑台のってタイトルついてるから、みんなそうなんかなと思ってしまうんですけど、
現代全然ちゃうんでしょう確か。
どうでしたっけね。これ日本でリメイクされてるんですよ。2000年か2004年ぐらいに日本の現代の舞台にそっくり置き換えて同じ話を作った映画があるんですよ。同じ死刑台のエレベーターというタイトルで、いわゆる名画っていうことでだと思うんですけど、スノーホワイト、白雪姫、あれも見たいんですけど、その前に赤ずきんちゃんもあったでしょ。
赤ずきんちゃん、
あのハードな方の赤ずきんちゃん、
はいはい、
赤ずきんちゃんで白雪姫来て、あとシンデレラもめっちゃ過激なシンデレラ来るかなと思って期待してるんですけど、
いや、あ、でもシンデレラはディズニーの絡みがあるから難しいんちゃうから。
ああ、そうですかね。最近そういうのなんか多いですよね。原作とはとても似つかわしくない。
あ、だから離れた。ものすごい飛躍したみたいな。
そうそうそう。
そんなに言ったらシャーロック・ホームズもそうだったしね。
ああ、ですかね。
要するに、いわゆるシャーロック・ホームズのイメージとはだいぶ違う。
はいはい。漫画を映画化した時とか、昔の名作をリメイクした時とかやって、最近そうってのことがやっぱり多いように思うんですよ。
うん、そうしないと面白くならないんじゃない
の。ですか。電人ザ・ボーが見に行ったんですね。もうあれ感激して見てるんですけども、おちゃらけて作ったんやと私は思ってたんです、
はい、
昔の電人ザボーガーと言ってもそんな板尾悦司さんのような喜劇の人がやってたわけじゃないから、
はい、
一応言っても子供向けは言っても真面目に演技してるドラマやったんですけど、でも実際映画で見たらね、あ、マジなとこはちゃんとマジやわって思いました。悪の幹部とか怪人がなんか適当な服着てたんですよ。やっぱり今作るとなったら敵の方は目立てへんから適当な衣装にしちゃうのかなと思ってたら、最後に実際放送された時はこういう映像でしたっていうのがエンドロールの時出てくるんですけど、その放送時からそんなデザインやったんですね。だからほんまに忠実に作ってたっていうことはそこでわかるんです。ザボーが iTunes でも見られるようになりまして、もう一回見たいなとか思ってます。アニメの映画でパプリカっていう映画
ありましたね。
松尾さんご存じないですか？パプリカ、筒井康隆さん原作のサイコセラピストの話なんですけどね、アニメで。
はい、ちょっとそれ知りませんでした。
あ、そうです。日本のアニメーション監督でも屈指の監督で、今聡さんっていう方だったんですけど、若くしてお亡くなりになりましてね、続編っていうか新作は期待できなくなってしまったんですけどね。パプリカをはじめは他に千年女優とか東京ゴッドファーザーもう全部好きでね、私あの人の映画。アニメの映画ってもうさすがに見に行かれませんか？
行きましたよ。
何をご覧になってます？
何に行ったか忘れちゃった。エヴァンゲリオンとか見てるからな。
そうですね。
それ以外も見てるような気はするんやけど、
はい、
何を見たかもうすでに忘れてしまいました。
あ、そうですか。クレイジーキャッツの面々が出てた映画も私もうすぐあの辺のもよう昔レンタル借りて見ました。もうそういう連作とかって最近ないんですかね？連作ありますか？カイジ、
カイジね、
カイジってあれ何作作られたんですか？
2作目。
まだ2作目。
カイジの映画はまだ2作目。
2作目ですか。なんとか言うな、ゲームばかりやらされるやつなんでしたっけ？
ライアーゲーム。
あ、ライアーゲーム。ライアーゲームこそ何作か言ってるでしょ。
ライアーゲームを2作で終わった
んです。あ、そうなんですか。
この間3作目があったから、一旦2作で終わるって見せて、また3作目をやったっていう。
多部未華子さん出てますよね、3作目で。
確かに。そうです。だから、あの子が出てくれないくなったから、戸田恵梨香。
戸田恵梨香な。はい、そうそうそう。もう出へんでええのかな、言ってても、話に関与するっていう設定になってましたよね。
まあそうだね。時間を通過にしてやり取りするっていう映画、
はい、
未来の話なんですけどね、
はい、
ネタ的にはしょうがないような気もしたんですけど、
あ、
これなかなか面白かったんで。
知ってるこれ。なんかの映画見に行った時に、このタイムという映画が予告のポスター貼ってあったんですよ。そのポスターの貼る順番間違えて貼ってて、文章になってなかったんですよね。何よこれと思って。
あ、順番に読んでてもなんか文章
になった。おかしいですよ。これ、あ、絶対貼るの間違えてんねや、これと思って。で、面白いからツイッターで上げたことありました、それ。
前回から今回見た映画といえば、
はい、
公園兄弟のトゥルーグリッドですかね。
はいはいはい。
見ましたね。
はい。どんな内容なんですか？
西部劇っちゃ西部劇なんですけども、はい、有名な原作があって過去に勇気ある追跡っていうタイトルで映画化されたこともあるんですけども、はい、コーエン兄弟のトゥルーグリッドはより原作に忠実らしいんです。父を殺された長女が敵に復讐するぞっていう強い意志で大人の男を巻き込みながら復讐を果たすっていうんですけども、はい、敵討ちをしてめでたしめでたしっていうだけでもなくて信念を貫き通そうとすると相当の犠牲も負うことになるみたいなのがこの映画のメッセージの一つだと思うんですけど、西部劇背景なんかはアメリカ人だったら結構誰でも知ってるような人物が登場したりとかするらしくて僕はそういうのは全然わからなかったんですけども、コーエン兄弟らしい美しい映像っていうのもあって面白かったですけど、
今調べますとマット・デイモンが出てるんですね。
そうですね、
去年公開だった映画で、
もっと前のような気がしてましたけど、
作られたのはさらに古い2010年なんですけど、
はい、日本での公開
は2011年。
ああそうでしたか、
コーエン兄弟やったらもう指名買いというか
やっぱり期待してみますね。
そうですか、
これまでのところを間違いないというか、はい、金返せみたいなのはなかったね
映画としてはどうなんだろうなと思いつつも、まあ面白かったからまあいいやと思ったポラットというカザフスタンの最後の方で iPod が出てくるんですけどね、あれひどい映画でしたね、あれも
そうですか、なんかひどそうと思って結局見てないです
町山さんの番組でも紹介されてましたけど、カザフスタンの人でも何でもないんですってね、
うん、
それを勝手に語って言ってやってるというひどい話なんです。
もしかしてコーエン兄弟っていう名前から、はい、サシャ・バロン・コーエンってい
う
主人公の役の人を連想して言ってるわけではないんですよね。
いやもうリストにもう最初にあったんですけど、はい、映画館の声2013、この続きは引き続き iTunes にてダウンロードいただけますのでご確認の上お聞きください。新年最初の週に配信しております映画館の声、その第2回いかがだったでしょうか。この続きは1月5日の土曜日に配信を予定しています。それでは次回の配信まで応募は